とか痛みとかっていう、
はい、
まあ、結局なんかそれがちょっとのいつも馴染まないので、はい、それをどういうふうに転換したらいいのかっていつも考えちゃうし、その、
はい、
私は扱ってる例えばお菓子だと、はい、悩みっていうものってなかなか悩みで食べるものでもないので
、いや悩みで食べるものでもいいとは思うし、あの楽しいで食べるものでもいいと思うし、うん、それはあの
楽しいに対してこう、まあ、悩みってどういうふうに変換してたらいいかなっていう
こと、例えば悩みですけど、うん、さっきもあったみたいに、例えば今日は上司に叱られてしまったと、うん、落ち込んでいると、
うん、
そういった状況で、場面は一つ作れるわけです、
うん、
どうもこうなんかモヤモヤするとか、うん、あの気持ちが落ち着かない、うん、今夜はゆっくり眠れるだろうか、
うん、
まあ、食事もあまりなんか通らない感じがするけれども、うん、なんか軽いものは食べておきたい、うん、っていう状況になったらプリンっていうのをそこに出してあげるっていうだけでするんですよ。わかりますね。だから彼氏と喧嘩してしまったでもいいし、うん、家族といざこざがあってなんか勉強しなさいって言われてなんかすごく嫌な気分になっているけれども、ちょっとはあのなんか勉強はしないといけない状況になったから、その前にプリンを1個食べて糖分補給しませんかっていうことだってできますよね。集中できますよっていう言い方もできますし、うん、この場面描写ができることでもうありとあらゆることがもう山ほど展開できるんですよ。
さっきのコンペ買ったわーって時も、
はい、
そういうなんか買った時用にちっちゃい、ちょっとちっちゃい、みんなも食べるサイズの、
う
ん、あの集めたものを用意するとかは別ですよね。
そうそうそう、なんか新商品開発にも山ほど使えるんですよ、
うん、
新商品開発もこういう場面描写が分かっていれば、こういう先ほど言われたみたいに、あの新商品コンペで勝ち取ったみんなで楽しみたいって時に、じゃあどういったものを自分たちが作ればいいかなっていうふうに考えられますよね、
うん、
そしたらやっぱ12個セットだったりとか、そういうセット売りっていうのが次商品として展開としてあり得るんじゃないですか、
うん、
12個になったらちょっとお得になるなったらその方がいいと思うし、一人一人一つずつ買うわけじゃないから絶対、うん、そういうふうに考えるとものすごくこの場面描写から生まれる商品の数って数限りないと思います。
CM だったんですけど、パンとかで、
はい、
なんか小麦粉アレルギーとかで、
うん、
食べれない子のために、
うん、はい、
あのそういう違う米粉パンとかあるんです
か、はい、
うん、食べれなくて悩んでる子供がいて、はい、でも米粉パンあるからこっちを入れようみたいなチームそれも、
うん、そうですね、そうですそうです、
食べれないけど食べたいどうしようって、うん、のために別の商品パンだけど違う素材で用意してあげて、
うん、
提供する
っていう、うん、そうそうそうそう、だからもうまさしくこの環境とかに、
うん、
あのの中にある問題に対して商品を作っている状態ですよね、
うん、
これやっぱりビジネスの基本なので、
うん、
ただこのプリンのお話で言ったら、
うん、
多分すごいいい商品だとしても、
うん、
多分店の前のコートとしても気づかれないとおっしゃったじゃないですか、
うん、
ということは今悩みとしてはいいのに売れないってことなので、
うん、
まず認知してもらうためにじゃあそのインターネットにしましょうかとか、うん、一回地方紙に忘れてみましょうかとか、
うん、
そういうのがあると思うんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そういうことです。提供、だからサービスを提供する側も、実際に、商品を提供する人も全部一緒なんですよ、
うん、
全部この場面描写がしっかりできれば、
例えばプリンを売ろうとするときに、まあ、その場面描写っていうのはなんかいろんなパターンを考えるわけですね。でそれで、まあ、ここにあのお客の山がありそうなところを
まあ、そこに当たれば一番いいですけど、
うん、
でも当たらなくても、
うん、
実際検索した人がそこにヒットすれば必ず来るっていうこと、
うん、
一つの記事でも必ず来てくれるっていうことなので、それは強みですよね。商品があることの方が強みの場合もあるし、
うんうん、だからその商品から見てこういろんな場面設定を考えればいいし、いろんな場面設定の中からこういう商品が生まれるんだっていうことも、
うん
うん、だ で今までは多分なんか20代の女性が何が欲しいだろうって発想だったのが古いっていうこと
です、うん、そうです、そういうふうに考えてしまうと、うん、先にばっくりしたものから選ばないといけない、うん、で、商品自体もブレるんですよね、うんうん、要は、この人たちの層って何人が好きなのかなってやったら、うん、山ほど今商品ある中で、うんうん、1個こう突き刺すものを作っていかないといけないじゃないですか、うん、そうすると山ほどある商品カテゴリー分けしていったら、うん、俺の商品どこを狙っていこうかなってなっちゃうんですよ、うん、でも場面描写から考えたら1個しかできないですよね、うん、商品って、うん、この人の状況を変えるには例えば糖分少なめなのか、うん、糖分控えた方がいいのか、うん、もっとまろやかにした方がいいのかとか硬い方が好きなのかとかそういったのって1個しかできないはずなんですよ、うん、実際に、うん、そういうふうに考えていった方が商品もいいものできるし、うん、提供するもの自体の、うん、その価値も高まるとだオリジナリティが高いから、うん、確実に他の商品とは関係ないわけですよ、うん、もう全く関係ないです、うんまあ、他の商品は、うんうん、そう競合関係なくなるっていうのが、うん、このコンテンツマーケティングの一番いいです、うん、